耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1270回11月9日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん貯金ってしてますでしょうか。貯金ね、僕ちょっとやっぱり頑張ってはいるんですけど、お金がたまらないんですよ、なかなか。っていう人がですね、たくさんいると僕仲間意識が芽生えて嬉しいんですけれども、いかがですかね、新刊ラジオのリスナーさん、年齢層結構様々だし、まあ男女も結構分かれているんですけれども、まあ、仕事によってというよりはね、意外とその人の考え方によってだと思うんですね。例えば僕役者業ですけども、役者さんでもやっぱりきちんと貯金してる人は貯金できてるんですよ。そうじゃない人はやっぱりね、酔い越しの金は持たねえと、お前は昭和一桁かっていうふうに役者なんかはお金全くたまらないですからね。で、貯金が苦手と思っている皆さん、実はね、誰もが貯金体質というね、ものは持ってるんです。これを目覚めさせるか否かの問題なので、今回はですね、この金銭感覚とも言うべき、この僕らの感覚を磨く本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております横山光明著、お金が貯まる人の思考法、年収の半分を3年で貯める 16.7 の法則という本です。著者の横山光明さん、家計再生コンサルタント、また事業再生支援コンサルタントとしてですね、まあ、個人と法人の両面でコンサルティングをしています。で、家計再生コンサルタントということなんですけども、お金が貯まらないとかね、そういった相談によく乗ってきた人なので、お金貯まらない人って、相談行かない人多いと思うんですよ。まあ、せっかく本になったのでね、こういうの見てほしいと思います。で、今回紹介します、このお金が貯まる人の思考法という本ですが、横山さんがコンサルティングの経験を通して見つけた賢い貯金のコツやお金との付き合い方などをまとめて、貯金ができない人の貯金体質を目覚めさせてくれる、まあ、自己金銭感覚啓発本みたいな感じの本です。で、まあ、さっきオープニングでも聞きましたけどね、まあ、リスナーさんの中で貯金してる方はどのぐらいいるでしょうか。まあね、先行きが見えないとか、不況だとか言われてる時代ですから、貯金してる人結構多いのかなとは思うんですけど、貯金したいと思ってる人に聞きたいんですが、明確な目標ってあるでしょうか。その貯金をすることによる明確な目標。なんとなく不安だから貯金しなきゃなと思ってる人、続きません、それは。なんでも貯金ができない理由の一つにですね、この漠然とした不安というものがあって、不安だから貯金したい、しかしただ不安なだけだから貯金ができない、そんな症状があるんだそうです。で、まあ不安以外にもですね、この貯金できない理由ってのがいくつかありましてですね、貯金が苦手な人ってのはいくつかのね、性格でタイプ分けできるそうです。まず一つ目のタイプが現状を知らないタイプ。これはですね、毎月の収入と支出がどのくらいで、預貯金がどれくらいで、クレジットの利用回数とか利用残高支払いってのがどれくらいかっていうね、貯金以前のことをそもそも覚えてないという人、そんなやついるのかよと思うでしょ？います。知り合いにってか、すごい近いところに一人います。まあそういう人はそこをなんとかしようという話です。で、二つ目がですね、目標作りが下手なタイプ。貯めたいけど具体的な目標が持てていないため成果につながらない。まあ例えば1年で100万貯めるぞとかいう人結構いますけども、1年で100万よりもですね、3ヶ月で10万の方が貯まりやすいです。また頑張ってお金を貯めて南の島に旅行に行くぞっていう人、これもまた多いんですけども、11月にハワイ旅行に行くためにお金を貯めようぐらいの方が貯まりやすいです。より具体的で細かな目標をね、作った方がいいですね。で、3つ目が気持ちが空回っているタイプ。貯金やってやるっていう気持ちが強すぎる。あと自分を厳しく追い込みすぎる。なので、生活にゆとりがなくてですね、結局どっかでブハーってなってしまうというタイプですね。貯金には実はゆとりが一番大切なんです。で、4つ目が、無駄遣いに気づかないタイプ。自分のお金の使い方の感覚に疑いがないという、これ買ってもいいだろうとね、買うんですけども、それどう見ても他人から見たら無駄遣いだよーってのがあるんですけど、そういうのは他人の視点で現状を確認してみましょう。で、5つ目はですね、将来に希望が持てないタイプ。ちょっと悲しいですけどもね、頑張って貯金しても先の見えない不安に追われてしまって、貯金しても意味ないんじゃないだろうかなんていう状態に陥っちゃうタイプ。こういう人はですね、地道に継続することで自信を持つことができます。塵も積もれば山となるんです。100万円貯まってごらんなさい。自信が持てますよというお話ですね。 はい、という具合に、ね、まあ、貯金できない人はね、タイプ分けができるんですけど、まあ、複合的なタイプの人もいるかもしれませんけど、自分にね、当てはまるものというのを今のところちょっと繰り返してね、聞いてみて、考えてみてください。で、そしてですね、自分がどういった貯められないタイプなのかが分かったとして、よし、そこに気をつけて貯金に挑戦だと思った人多いと思うんですけども、待ってください。いきなりは貯まらないんです。まあ、どうやったら続けられるんだろうという疑問にすぐぶち当たると思います。で、まあ、それはね、ちょっとした仕組み作りでクリアできるんです。で、独自のノウハウとしてですね、セービングドキュメントっていうのが挙げられてるんですけど、このセービングがね、僕最初スクーだと思ってたんですけども、セーブ、記録するの方みたいです。まあ、いろんなことを記録するノウハウっていうのがあるんですね。で、これ詳しくやっていくと時間がなくなっちゃうので、このセービングドキュメントの肝になる考え方をちょっと今日はご紹介しようと思います。題しまして、横山式90日貯金プログラムの一部。これはですね、毎日の支出を3種類に分けるというお話です。まあ、毎日出るお金をですね、消費、浪費、投資、この3つに分けるというお話なんですね。まあ、消費というのは生活に必要なものに払う支出で、まあ、食費、家賃、光熱費、副代などなど。で、浪費というのはまあ、ぶっちゃけた話、無駄遣いですね。で、投資というのが生活に必要じゃないんだけれども、将来的に役立つであろう支出のこと。まあ、株式のような資産運用、資格などの学費、やる気の源みたいな買い物ってのも含まれるらしいです。で、この3つの分類をすることが大事なんですが、重要なのは3つの分類、お金を管理する人の主観で変わります。つまりお金を貯めようと思っているあなたの主観で、これ変わってくるわけです。例えばですね、ずっと気になってたスイーツを買って、これを楽しみに仕事を頑張ったなんてシチュエーションの場合、スイーツ代というのは本来消費もしくは浪費に近いんですけれども、投資になっちゃうと。あ、ちょっと僕とね、僕の周りの話をするとですね、僕らは結構、これをね、うまく利用してお金が貯められなくなっちゃう人たちなんです。なぜかというと、僕はナレーションとかパーソナリティとか司会とかの仕事がメインですけど、僕の友達って声優とか舞台役者とか、あとテレビ出たりとかするのが、そういうのがメインの人もいるわけなんですよ。で、そういう人ってね、大抵のもの投資になっちゃうんですね。人によっては風俗行ったけどこれは投資だよとかね、ギャンブルやったけどこれは投資だよとかね、いや、ちょっと待ってくれ、お前の仕事で風俗ギャンブルは関係ないだろうっていう時あるわけですよ。言ってしまえばですね、風俗師のライターさんは風俗そのまま投資活動になるんです。大抵の男の人、女の人にとってはですね、風俗は浪費なわけなんですよ。で、それを活力に頑張るっていうんだったら投資になるでしょう。でも、そこのお金の使い方を少し考えなければいけないわけです。なので重要なのは、自分にとって当たり前のお金の使い方を疑うことが効率的な貯金に必須なことだ。そういうことなんですね。例えば僕の場合、本を買うのは投資です。でも、ビジネス書やビジネス雑誌は投資です。小説と漫画ってどうだろうって思う時がたまにあります。小説はね、新刊ラジオでも紹介してるから投資かもしれませんけど、漫画はもしかして浪費なのかなーってちょっと悲しく思ってるわけです。投資にしたかったら漫画を紹介する仕事を見つけろってことですね。皆さんもちょっと自分の当たり前のお金の使い方考えてみてください。以上、ざっくりとでしたけども、横山式90日貯金プログラムの一部解説いたしました。他にもですね、このプログラム以外のいろんなノウハウを包括しているセービングドキュメントっていうのはね、あるんですけども、これはまあ実際にね、本を読んでみてください。案外シンプルでね、誰でもできる方法じゃないかなっていうふうに思いました。あとはね、タイトルにもある年収の半分を3年で貯める 16.7 の法則。これなるほどと思ったんですけどね。これは本当に意味簡単なのですぐ見てみてください。これは確かにできるかもしれないと、思いました。あとはね、借金生活から脱出して家計再建をするためのノウハウとか、横山さんの経験がね、いろいろ書かれたものが、載っていますので、お金が貯まらないという人は参考になると思います。全体的に見てですね、どうすればうまく貯まるのかっていうノウハウ本というよりは、やっぱりその、金銭感覚をね、出すことを強く訴えている、金銭感覚啓発本のような気がしました。普段からね、その貯められないって言ってる人はですね、貯める心構えをまず大事にしてほしいと思います。で、自己投資をしてもいいから、お金があってもいいんです。貯める心構え、これが重要なんじゃないでしょうか。これからの時代ね、一体どういうふうにお金と付き合っていけばいいのか、その参考の一つとしてこちらの本を読んでみてください。では書籍情報です。お金が貯まる人の思考法、年収の半分を3年で貯める 16.7 の法則、横山光明著、講談社より税込み1365円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ寒い季節になってきましたけど、懐寒い方はぜひ読んでほしい一冊でした。でですね、関連書籍ご紹介したいんですけども、新刊ラジオ第742回2009年2月18日号頭のいいお金の使い方、最近オーディオブックも発売になりましたが、こちらですね、五道時生さんの本で、頭のいいお金の使い方っていう、五道さんね、3億稼いだっていう子がすごい有名ですけども、30歳代の時にも3億稼いだっていうエピソードが有名ですけども、稼ぐ前は貯金30万だったんだそうです。どういう使い方をすればお金が増えていったのか、そういうのを知りたい人はこちら読んでください。でもう一つが新刊ラジオ第823回2009年5月23日号さよならローン地獄、これは沢田由紀さんというですね、弁護士の方が書いている本なんですけども、お金を返さなきゃいけないという、お金貯める以前に返さなきゃいけないお金がある人はこちらの本を読んでください。そんな感じで、まあお金ってやっぱり怖いですよね。今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。